皆さん、おはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ここではイスラエルの民が愚かな誓いをしたことによってベニヤ民族が滅亡の危機に瀕してしまった、そのような場面です。そこでイスラエルの民は何とかしようとしてヤベシュギルアデの民やまたシロの娘たちを奪ってベニヤ民族に与えました。この今日の聖書箇所から神様の御心がどこにあるのかをご一緒に探っていきたいと思います。
詩詩記21章8節から25節。ついで彼らは言った。イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。見るとヤベシュギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。民は転居したが、ヤベシュギルアデの住民は一人もそこにいなかった。回収は12,000人の勇士をそこに送り、彼らに命じていった。行ってヤベシュギルアデの住民を剣の刃で撃て、女や子供も。それから全回収はリボンの岩にいるベニヤ民族に使いをやり、彼らに和解を呼びかけたが、民はベニヤ民のことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。そこで回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうしたらよかろう。ベニヤ民のうちから女が根絶やしにされたのだ。ついで彼らは言った。ベニヤ民の逃れた者たちの後継ぎがなければならない。イスラエルから一つの部族が消し去られてはならない。
まず、神様は私たちにどのようなことを教えておられるでしょうか。8節を見てみたいと思います。8節では、イスラエルの民の言葉が出てきます。このように彼らは語っています。イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。これはイスラエルの民が失敗をしてしまってベニヤ民族が滅びる、そのような危機に瀕した時に出た言葉です。この言葉はつまり、自分たちは失敗してしまったんだけれども、その時にその状況を何とかしようとして、もっと悪いことをした者は誰か、一緒に戦わなかった者は誰なのかということを探そうとしている、そのようなセリフです。ここから私たちは避けるべき行動を見ることができます。物事に対して何か問題が起こった時、また失敗してしまった時には、人の荒探しや、また人にこの責任を問うのではなく、自分自身の行動を振り返って顧みて悔い改める必要があります。彼らは自分たちが犯してしまった失敗を何とか取り戻そうとしました。そして自分たちが悔い改めるのではなくって、神様のところに登ってこなかった人にその責任を負わせようとしたわけです。この行動は正しかったでしょうか。この結果何が起こったかというと、このヤベシュギルアデの人々に、略奪を行われて、そして、さらにこのことによって15節を見てみると、神様はイスラエルの部族の間を裂かれたというふうに書かれてあります。ますます国の間、部族の間が混乱していった、そのような結果を生んでしまいました。私たちもついつい失敗してしまうと、なんとか慌てて急いで、その失敗を埋め合わせようとして、どこに問題があるのか、誰がいけなかったのかというふうに責任を追及してしまうことがまま あるのではないでしょうか。しかし、神様はそのようにこう荒探しをすることを願ってそのようにされたわけではありません。私たちが、自分自身を顧みて静まって悔い改めて神様との関係を正しくすること、そのことを求めておられるので、そのような問題をあなたの前に置いたのではないでしょうか。ですから、 何とかしてこの失敗をなかったことにしようという行動をすぐに取るのはやめるべきです。ですから私たちは正しい方法で問題に対処する必要があります。では正しい問題とは何だったのでしょうか。続けて、彼らの行動を順を追って見てみたいと思います。彼らはヤベシュギリアデの人々に責任を問いました。しかしさらに物事が混乱してしまったので、どのようにしたかというと、13節で前回衆がベニヤ民族に和解を呼びかけました。そしてベニヤ民族も今まで戦っていたんですけれども、その和解に応じました。そしてそれでも問題が解決しなかったので、15節で初めてベニヤ民のことで悔やんでいた、悔い改めたという表現が出てきます。この順番は正しかったのでしょうか。失敗を埋め合わせようとして、そして、その後で和解を呼びかけて、そして悔い改めたというのは、実は順番が逆でした。まず彼らは悔い改めるべきでした。悔い改めて、そしてベニヤ民族と和解を結ぶべきでした。そして和解を呼びかけて、ベニヤ民族との和解が成立した後に、ではこの問題に対してどのようにすべきでしょうか。私たちは間違いを犯してしまいましたけれども、神様は何とかしてくださらないでしょうか。私たちの失敗をどうぞ許して、これを解決する方法を与えて教えてくださらないでしょうか、というふうに求めるべきでした。この結果的にベニヤ民族は滅ぼされないで、神様の憐れみによって、この12部族が11部族になってしまうということはなかったんですけれども、しかし、この問題を神様が解決してくださるもっと良い方法があったかもしれません。私たちも失敗してしまった時、慌てて何かをしようとするのではなくて、まず自分自身が悔い改める時を持ちたいと思います。そして誰かのせいにするのはやめましょう。そしてさらに、神様がこの関係を立て直してくださることを祈り求めながら、またこの問題に対する解決をどのようにすべきなのか、神様に聞きながらできることをしていきたいと思います。そうするときに神様が様々な方法を正しく解決してくださる、その道が開かれていくでしょう。私たちもこの失敗してしまった時どうすればよいのかを、このイスラエルの民から学んで、また本当に私たちがこの弱くてまた失敗してしまうものであるということを神様はよくご存じておられますから、その時に私たちが悔い改めた時に神様が顧みてくださること、また人との関係を和解へと導いてくださること、そして最後までこのベニヤ民族や他の民族が滅び尽くされることを望まれない、そのようなお方であるということを覚えながら、一つ一つのことに対応していきたいと思います。今日神様がいつも共にいてくださって、問題があった時に何よりも私たちと神様との関係が正しくされること、親しくされること、そして悔い改めて神様のところに立ち返る、そのような良い機会となることを期待して、まず神様のところに向かっていきたいと思います。今日がそのような日になることを信じて感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。